私は姉たちには可愛がられた。一番上の姉は死に、次の姉は嫁ぎ、後の二人の姉はそれぞれ違う町の女学校へ行っていた。私の村には汽車がなかったので、三里ほど離れた汽車のある町と行き来するのに、夏は馬車、冬はソリ、春の雪解けの頃や秋のみぞれの頃は歩くよりほかなかったのである。姉たちはソリに酔うので、冬休みの時も歩いて帰った。私はそのつどつど、村外れの材木が積まれてあるところまで迎えに出たのである。日がとっぷり暮れても、道は雪明かりで明るいのだ。やがて隣村の森の陰から姉たちの提灯がちらちら現れると、私はおおと大声上げて両手を振った。上の姉の学校は下の姉の学校よりも小さい町にあったので、お土産も下の姉のそれに比べていつも貧しげだった。いつか上の姉が、何もなくて、と顔を赤くして言いつつ、線香花火を五束六束バスケットから出して私に与えたが、私はその時胸を締め付けられる思いがした。この姉もまた器量が悪いと、うちの人たちから言われ言われしていたのである。この姉は女学校へ入るまでは、曽祖母と二人で離れ座敷に寝起きしていたものだから、曽祖母の娘だとばかり私は思っていたほどであった。曽祖母は、私が小学校を卒業する頃亡くなったが、白い着物を着せられ、小さくかじかんだ曽祖母の姿を、農閑の際ちらと見た私は、この姿がこの後、長く私の目にこびりついたらどうしようと心配した。私はほどなく小学校を卒業したが、体が弱いからというので、うちの人たちは私を高等小学校に一年間だけ通わせることにした。体が丈夫になったら中学へ入れてやる。それも兄たちのように東京の学校では健康に悪いからもっと田舎の中学へ入れてやると父が言っていた。私は中学校へなどそれほど入りたくなかったのだけれど、それでも体が弱くて残念に思うと綴り方へ書いて先生たちの同情を強いたりしていた。この時分には私の村にも調整が敷かれていたが、その高等小学校は、私の町と付近の五六ヶ村と共同で出資して作られたものであって、町から半里も離れた松林の中にあった。私は病気のために始終学校を休んでいたのだけれど、その小学校の代表者だったので、他村からの優等生がたくさん集まる高等小学校でも、一番になるよう努めなければいけなかったのである。しかし、私はそこでも相変わらず勉強をしなかった。今に中学生になるのだという私の自供が、その高等小学校を汚く不愉快に感じさせていたのだ。私は授業中主に連続の漫画を描いた。休憩時間になると声色を使って、それを生徒たちへ説明してやった。そんな漫画を描いた手帳が四五冊もたまった。机に頬杖ついて、教室の外の景色をぼんやり眺めて一時間を過ごすこともあった。私はガラス窓のそばに座席を持っていたが、その窓のガラス板にはハエが一匹押しつぶされて長いこと粘りついたままでいて、それが私の視野の片隅に、ぼんやりと大きく入ってくると、私には、キジか山鳩とかのように思われ、幾度となく、驚かされたものであった。私を愛している五六人の生徒たちと一緒に、授業を逃げて、松林の裏にある、沼の岸辺に寝転びつつ、女生徒の話をしたり、皆で着物をまくって、そこにうっすり生え染めた毛を比べ合ったりして、遊んだのである。 その学校は男と女の共学であったが、それでも私は自分から女生徒に近づいたことなどなかった。私は欲情が激しいから懸命にそれを抑え、女にも大変臆病になっていた。私はそれまで二人三人の女の子から思われたが、いつでも知らないふりをしてきたのだった。定点の入選画帳を父の本棚から持ち出しては、その中に潜められた白い絵に頬をほてらせて眺め入ったり、私の飼っていた一つ貝のウサギにしばしば交尾させ、そのオスウサギの背中をこんもりと丸くする容姿に胸をときめかせたり、そんなことで私はこらえていた。私は見え坊であったから、あのあんまをさえ誰にも打ち明けなかった。その害を本で読んで、それをやめようと様々な苦心をしたが、ダメであった。そのうちに、私はそんな遠い学校へ毎日歩いて通ったおかげで、体も太ってきた。額の辺に、泡粒のような小さい吹き出物が出てきた。これも恥ずかしく思った。私はそれ、宝炭香という薬を真っ赤に塗った。長兄はその年結婚して、祝言の晩に、私と弟とは、その新しい兄嫁の部屋へ忍んで行ったが、兄嫁は部屋の入り口を背にして座って髪を結わせていた。私は鏡に映った花嫁のほの白い笑顔をちらと見るなり、弟を引きずって逃げ帰った。そして私は、大したもんでねえでばと、力込めて強がりを言った。薬で赤い私の額のために余計気も引けて、なおのことこんな反発をしたのであった。冬近くなって、私も中学校への受験勉強を始めなければいけなくなった。私は雑誌の広告を見て、東京へいろいろの参考書を注文した。けれども、それを本棚に並べただけで、ちっとも読まなかった。私の受験することになっていた中学校は、県で第一の町にあって、志願者も二三倍は必ずあったのである。私は時々、落第の懸念に襲われた。そんな時には私も勉強をした。そして、一週間も続けて勉強すると、すぐ九大の確信がついてくるのだ。勉強するとなると、夜十二時近くまで床につかないで、朝は大抵四時に起きた。勉強中は、民という女中をそばに置いて、火を起こさせたり、茶を沸かさせたりした。民はどんなに遅くまで酔いっぱりしても、明くる朝は四時になると必ず私を起こしに来た。私が算術のネズミが子を産む応用問題などに困らされているそばで、民はおとなしく小説本を読んでいた。後になって、民の代わりに年取った肥えた女中が私がつくようになったが、それが母の差し金であることを知った私は、母のその底意を考えて顔をしかめた。その翌春、雪のまだ深く積もっていた頃、私の父は東京の病院で血を吐いて死んだ。近くの新聞社は父の訃を、号外で報じた。私は父の死よりも、こういうセンセーションの方に興奮を感じた。遺族の名に混じって、私の名も新聞に出ていた。父の死骸は大きい寝棺に横たわり、ソリに乗って故郷へ帰ってきた。私は大勢の町の人たちと一緒に、隣村近くまで迎えに行った。やがて森の陰から、幾代となく続いたソリのホロが、月光を受けつつ滑って出てきたのを眺めて、私は美しいと思った。次の日、私のうちの人たちは父の寝棺の置かれてある仏間に集まった。棺の蓋が取り払われると、みんな声を立てて泣いた。父は眠っているようであった。 高い鼻筋がすっと青白くなっていた。私は皆の泣き声を聞き、誘われて涙を流した。私の家はその一月もの間、火事のような騒ぎであった。私はその混雑に紛れて、受験勉強を全く怠ったのである。高等小学校の学年試験にも、ほとんどデタラメな答案を作って出した。私の成績は全体の3番かそれくらいであったが、これは明らかに受け持ち訓導の私のうちに対する遠慮からであった。私はその頃すでに記憶力の減退を感じていて、下調べでもしていかないと試験には何も書けなかったのである。私にとってそんな経験は初めてであった。